僕のお兄ちゃん。ある日、僕にお兄ちゃんができた。身長も同じ、髪型も同じ、左目の泣きぼくろまで同じで、鏡の中から出てきたみたいにそっくりだけど、僕のお兄ちゃんなんだって。困った時に助けてくれるお兄ちゃんがいたらいいのになーって、僕ずっと思ってたから、お兄ちゃんが家に来てくれた時は、すごく嬉しかった。だけど、ママは違った。あれは、お兄ちゃんが来て最初の夕ご飯の時、ママは、僕の前にだけご飯茶碗を置いて、食べなさいって言うんだ。ねえママ、お兄ちゃんのお茶碗は？って聞いたら、進む？あなた何言ってるの？お兄ちゃんだよ、ママ。お兄ちゃんのご飯もちゃんと用意してあげて。お兄ちゃんって、どこにいるの？ここだよ。僕の隣にいるでしょ？変なこと言わないで、進む。あなたにお兄ちゃんなんかいないのよ。僕は隣を向いた。お兄ちゃんはちゃんとそこにいた。僕の顔を見て、いいんだ、進む。俺はお腹が空かないし、気にしないで食べな。お前の好きなハンバーグだろ。そう言って、お兄ちゃんは部屋から出て行った。寂しそうな背中。その日のハンバーグは、ゴムを噛んでるみたいで、全然美味しくなかった。次の日も、その次の日も、お兄ちゃんは、ご飯になると、いつもどこかへ消えてしまう。ちゃんと食べてるのかな。朝の学校までの道のりは、お兄ちゃんと話せる楽しい時間だった。何でも知っていて、僕のこと何でも分かってくれる優しいお兄ちゃんだった。今日の体育はプールなんだ。嫌だなーって感じで僕は言った。お前泳げないもんな。男子でまだ25メートル泳げないの僕だけなんだ。きっとまたケンちゃんたちにからかわれるよ。安心しろ。今日は午後から雨が降ってきて、プールは中止になるから。ほんと？天気予報じゃ晴れだったよ。それでも降るんだ。俺にはわかるんだ。そっか。お兄ちゃんの言う通りになるといいな。なるさ。俺は何でも知ってるんだ。お兄ちゃんの予言通りだった。四時間目までは真っ青に晴れてた空が、給食の時から曇ってきて、食べ終わった頃には降り出していた。先生は、この雨ならすぐに止むだろうって言ってたけど、プールは中止になった。雨でも泳げんじゃん、どうせ濡れるんだし。楽しみにしてたケンちゃんが悔しがってたけど、喜んでる女子もいた。僕みたいに泳ぐのが苦手な子たち。僕も嬉しかった。顔には出さなかったけどね。これからもプールなんて毎回潰れてくれたらいいのに。僕、泳げるようになんかならなくても全然構わないから。お兄ちゃんは、算数の時間も助けてくれた。
抜き打ちテストをやるぞ。
先生が言うと、ケンちゃんが手を挙げて、
テストやるなんて聞いてませんって言った。
そうだ。だから抜き打ちのテストなんだ。
笑顔でテスト用紙を配り始める先生。回ってきた問題を見たら、僕も無理だって絶望的な気分。大嫌いな分数の問題だった。通分だとか、約分だとか、ブンブン言われて、蜂が飛んでるみたいで目が回る。
テスト時間は今から15分。早く終わった人は静かに待っててください。
先生は、みんなの机の間をゆっくり見回り始めた。僕は問題を考えるふりをした。花子さんは全体280ページの本の7分の2だけ読みました。何ページ読んだでしょうか？ああ、もう、そんなの隅っこに書いてあるページ数を見ればわかるじゃないか。適当に数字を書いて消しゴムでゴシゴシやって、また適当に書く。
そんなことをしてたら、僕の前で先生の足が止まった。やばい、と思ったら、先生じゃなくてお兄ちゃんだった。先生はまだ教室の反対側を歩いてる。お兄ちゃんが怒られちゃうんじゃないかって焦ったけど、先生はなぜかお兄ちゃんに全然気がつかない。クラスのみんなもテストに夢中で下を向いている。お兄ちゃんは机の上の問題をトントンって叩いてから指を4本立てた。両手で8本。ピンときた。答えに80って書いて、お兄ちゃんの顔を見たら、うなずいてくれた。同じようにして、他の答えも書いていった。すべて埋まると、お兄ちゃんは指で、OK の丸を作って、教室から出ていった。誰にもバレなかった。次の日、テストが返された。満点だった。初めて先生が褒めてくれた。すごいのはお兄ちゃんだけど、今まで褒められたことなんてなかったから、僕、嬉しくなっちゃった。ケンちゃんが、カンニングしただろうって言いがかりをつけてきたけど、知るもんか。困った時はいつでもお兄ちゃんが助けてくれる。お兄ちゃんが言えば、僕にはもう怖いものなんか、何もないんだ。いいか、進む。赤信号だけは、絶対に渡っちゃダメだ。学校からの帰り道、お兄ちゃんが言った。
わかってるよ。僕もう5年生だよ。
だけど、お前、車が来ないからって、時々信号無視するだろ。
それぐらい誰でもやってるよ。みんながやってても、
お前はダメだ。
なんで、
俺がダメって言ったらダメなんだ。絶対に赤信号は渡るんじゃないぞ。青になるまで待つんだ。いいな。その時のお兄ちゃんは、パパがイライラした時みたいに少し怖かった。
わかった。これからは信号無視はしない。
絶対だぞ。
うん。絶対に。
僕は約束した。でも、次の日には、そんなことすっかり忘れていた。学校へ行く途中、いつもの交差点で、僕はトラックにはねられた。死んだらしい。らしいって言ったのは、僕は今、ちょっと離れたところから死んだ僕の様子を眺めているからなんだ。降りてきたトラックの運転手が、うつ伏せに倒れた僕の体に声をかけている。近くを歩いてきた人も集まってきて、慌ててる。電話をしている人もいる。救急車を呼んでるのかな？声が聞こえない。人の声だけじゃない。何にも音がしない。サイレントモードにしたテレビみたいに、みんな動いてるのに、音がしないんだ。僕は人ごとみたいに眺めてた。だから言っただろ。振り返ると、お兄ちゃんが立っていた。赤信号だけは渡っちゃダメだって。お兄ちゃんは、僕が事故に遭うことも知ってたの？だから注意してくれたの？もちろん知っていた。何回も見てるからな。何回も？
お前、あれが見えるか？
お兄ちゃんが指さした先には、白く輝く扉があった。道路の真ん中にポツンと扉が一枚あって、中は眩しすぎて見えない。家の玄関扉にそっくりだった。あそこから家に帰れる。ただし、3ヶ月前の家に。俺みたいな透明な体で戻れるだけだ。 3ヶ月前、忘れもしない。お兄ちゃんがやってきた日だった。もしかしてお兄ちゃんって。
俺は、あの扉を何度も抜けた。兄のふりをして、過去の自分にアドバイスをしてきた。
俺は、お前だ。
お兄ちゃんは、僕。
今までに88回、事故を避けようといろいろ試してみたが、結果は同じ。細かいことは変わっても、事故だけは避けられなかった。
僕は、道路で倒れてる僕を見た。死ぬ運命だったんだね。
まだ死んではいない。
え？
お兄ちゃんは、今度は地面を指さした。そこには、フラフープぐらいの穴がぽっかり開いていた。ブラックホールみたいに、真っ黒で中は見えなかった。もっと覗いてみたくて、近づいた。
吸い込まれるぞ。
僕は、お兄ちゃんの声でハッとした。88人のお前は、みんなその穴に落ちた。残された俺は、仕方なく扉を抜けて、過去に戻ることを繰り返してきた。
俺はもう疲れた。
今回で終わりにする。
穴に落ちるってこと？
お前はどうする？
どうするって言われても、
僕は白い扉と黒い穴を見た。
どうしていいかわからないよ。
お前が決めることだ。
教えてよ。困った時はお兄ちゃん、いつも助けてくれたでしょ。
それは事故までを知っていたからできたこと。この先、どうなるかは俺にもわからない。
その時、救急車がやってきた。
サイレンの音は聞こえなかった。僕の体を病院に運ぶためにやってきたんだ。
体には、戻れないの？
体って、あの事故にあった体にか？
まだ、死んでないんでしょ？
だけどそんな道、選んだ奴いない。あんな体じゃ、辛いだけだぞ。俺にはもう助けてやれないし、一人で生きていかなきゃいけないんだぞ。
わかってる。だけど、僕、もう少し生きてみたい。
バカなことを。救急隊員の人たちが、僕の体を担架に乗せている。
うん。決めた。
僕生きてみる。
お兄ちゃん、今まで助けてくれてありがとう。88回も助けてくれたんだよね。
お前、
これからは僕一人で頑張るから。泳げるようにもなるし、算数も頑張るから。
体は救急車に乗せられるところだった。僕は走り出した。
待て！行くな！
お兄ちゃんの声が聞こえたけど、振り返らずに走った。
呼吸が苦しい。足が重い。それでも僕は走った。こんなに本気で走るのは、生まれて初めてだった。
生きるなんて辛いだけだぞ！
お兄ちゃんの声がする。さよなら、お兄ちゃん。
お兄ちゃんに永遠の別れを告げて、僕は、僕の体に飛び込んだ。